通告2番広田幸秀君。
おはようございます。通告2番3番議員広田でございます。3点につき省庁にご質問をいたします。まず特定健診の受診率向上について、特定健診特定健康診査は、不健康な生活習慣により糖尿病高血圧症などを招き、適切な治療や生活習慣の改善がなされないまま重症化することがないよう、40歳から74歳までの方を対象に、平成20年度から各自治体健康保険で実施されています。嶺北町国民健康保険被保険者の受診率は令和5年9月企画政策課調整、令和4年度における主要施策成果説明書34ページの記載事項によると、令和4年度暫定値 47.1%、 令和3年度確定値 51.5% となっています。嶺北町健康保険嶺北町国民健康保険被保険者の健康寿命の延伸のために、特定健診の受診率向上に向けたさらなる取り組みを進める必要があると思われますが、令和6年度における嶺北町の受診率の目標、その数値はいかほどでしょうか。その数値達成、受診率の向上のためにどのような取り組みを考えておられますか。山崎町長の所信表明に、地震での健康づくりや温泉プール、温泉センター、社会教育、社会保険、社会体育施設などを利用した障害学習、健康づくり、スポーツ活動の実践に対する地域健康ポイント制度を創設するとありました。ぜひこの制度において健康づくりの項目以外に健診の受けているということも、そのポイント制度の必須項目に掲げていただき、速やかなる実施をと考えます。またそれに加えて、特定健診早期受診に特化したキャンペーンとかを展開してはどうかと考えます。早期に特定健診を受診した方に限り、抽選により海外旅行、国内旅行や町内事業所で使える商品が当たるなどです。やはり抽象的でなく、具体的に何らかの対策を講じるべきです。最近の報道等でご存知かと思われますが、熊本県としてがん検診受診率向上の取り組みでプレゼントキャンペーンの実施がなされています。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんのいずれかのがん検診を受診された方に、豪華なプレゼントが抽選で当たるということです。先着100名、氏名や住所、受診した医療機関や検診種別を入力し、令和6年2月29日までにご応募くださいとのことです。令和5年4月から令和6年2月までの間に、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診のいずれかを受けた人となっています。以上、熊本県においても県民の健康保持、疾病の早期発見のため、がん検診受診率向上に対策を講じておられるわけです。このことにつき、山崎町長の見解をお伺いいたします。次に、帯状疱疹ワクチン接種への費用助成について、帯状疱疹はワクチン接種を行うことにより、病気に対する免疫力が高められ、 発症や重症化を抑えることが期待できる帯状疱疹ワクチンの周知と接種の推進、その費用の助成について伺います。詳細については省略させていただきますが、このことにつき令和5年度令和小町議会予算審査特別委員会の折質疑いたしました。執行部からは県内で2兆が検討するとのこと、金額が高額であり県内でも進んでいない、今後近隣と足並みを揃えていきたい旨の答弁がありました。加えて天草市議会9月定例会において50歳以上の帯状疱疹ワクチン接種について令和6年度から一部助成する方針を示したとの一般質問に対する答弁があったとの新聞報道、令和5年9月22日、地元紙ですがあっております。このことにつき令和町における現在の検討状況、山崎町長の見解をお伺いします。最後に、他方奨学金制度による町独自の返済支援制度創設について令和5年3月令和町議会定例会において自治体としての奨学資金を貸し付けするよりも就学後の帰郷者への他方奨学資金の返済支援を地元事業者とともに取り組むべきではと一般質問させていただきました。多くの若い人に町に残っていただけるよう、また町に帰ってきていただけるよう、他の奨学金制度より資金対応を受けている人への町独自の奨学金返済支援制度等の検討も進めてまいりたいと考えておりますと答弁をいただきました。令和6年度に向けどのような状況にあるのかお伺いいたします。以上、私の質問を終わりますけれども、また答弁により、再質問を自席でさせていただきたいと思います。
町長。
ただいまの広田議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の特定健診の受診率向上についてでありますが、1点目の令和6年度における嶺北町の受診率の目標数値については国の目標数値であります 60% といたしております。これまでも受診率向上を図るため集団健診の実施や契約医療機関等での個別健診、合わせて30歳以上の被保険者を対象に人間ドック費用の助成事業のほか、若年化している生活習慣病の発症を防ぐため20歳から39歳を対象とした生活習慣病予防健診などの取り組みも行ってまいりました。また特定健診未受診者対策事業として国保保険者努力支援事業交付金を活用し、年2回の個別勧奨通知の発送やみなし健診事業などを実施し、受診率の向上に努めてきたところでありますが、令和3年度は 51.5%、 令和4年度は 47.4% とさらに低下している現状でございます。このことから次年度以降の受診率向上の取り組みにつきましては、議員のご質問にもあり、また私の政策方針にも掲げておりましたが、健康ポイント制度を創設し、健康づくりに対する無関心層の掘り起こしと運動の習慣化、各種健康診断、がん検診等の受診率向上などにつなげ、健康寿命の延伸、ひいては 医療費の抑制を図ってまいりたいと考えております。この制度についてはポイントを貯めていただくことによって町内の各商店等で使える振興券、クーポン券と交換できるようにしたいと考えております。特に特定健診、がん健診等健康審査の受診は必須項目と捉え高いポイントを付与する仕組みにしたいと考えておりまして、来年度当初から開始をしてまいりたいと考えております。次に2項目目の帯状疱疹ワクチン接種の費用助成についてでありますが、令和5年10月現在全国で316自治体、うち熊本県内では長洲町、山江村、水上村の3自治体が実施をされておられるようでございます。また近隣の状況としては天草市が令和6年度からの実施に向け助成内容を検討されておりまして、上天草市は国の定期接種化待ちとのことでございました。なお帯状疱疹ワクチンは任意接種でございますので、接種費用は医療機関によって異なりますが、実施している自治体の多くは住民が医療機関に接種費用の全額を支払った後、自治体に助成金を申請するという流れで実施をされておられ、助成額は生ワクチンは1回分で4000円から5000円、不活化ワクチンは1万円で2回までとされているところが多いようでございます。このようなことから霊屋町においても次年度からの実施を念頭に医療費の推計をもとに接種費用助成について検討を行いました。帯状疱疹は50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われております。また発症後もですね、後遺症が残るということもありまして、これは帯状疱疹後の神経痛等が見られるということでございます。統計データをもとに霊屋町の50歳以上の1年間の医療機関受診者を 1.1% の46人と想定した上で、そのうちでワクチンの接種率を 1%、助成率を2分の1の 50%、上限を1万円の2回で積算をいたしますと、42人分、84回分の接種費用、84万円が必要となる見込みでございます。今後、新年度予算編成作業の中で、内容等をさらに詰めてまいりたいと考えております。次に、3項目目の他方奨学金制度による町独自の返済支援制度創設についてでございますが、この件につきましては、11月24日の議会全員協議会において、来年度からの実施を検討している旨、ご説明をしたところでありますが、改めて回答をさせていただきます。町内各産業の担い手不足に対処するため、令和6年度から人材確保のための奨学金の返還支援制度創設と、現在の町奨学金の返還免除制度拡充について取り組んでまいります。まず、現在の霊屋町奨学資金貸付制度では、資格要件の拡充を行い、給付型、貸与型を問わず、他の奨学金制度との併給を可能といたします。また、返還免除の現行の要件でございます、国家資格等の保有業務従事要件を撤廃し、貸与奨学生が霊屋町内に居住し、町内または天草地域で就業、これについては企業や一次産業への従事を含みます。その場合は返還額の一部を免除することとし、対象者を拡大します。免除額につきましては、これまでの町内事業者のみの2分の1から、就業先が町内の場合は3分の2、就業先が町外で天草地域の場合は2分の1へと拡充し、町内事業所等への就業を優遇するとともに、霊屋町奨学金制度の利用促進と雇用の町内定着を図ってまいります。次に、新たな制度といたしまして、 令和区町若者定住促進奨学金返還支援事業を創設をいたします。目的としまして奨学金等を受けて高校大学等に進学された方が卒業後に令和区町に居住しかつ就業された場合、返済された奨学金等の一部について令和区町若者定住促進奨学金返還支援事業補助金を交付することによりまして令和区町への定住促進と町内企業第一次産業等への就職促進を図ることを目的とするものでございます。対象者は初回申請時点で40歳以下の方で奨学金等の貸与を受けて大学高校などに進学をされた方、令和区町内で令和6年4月1日以降に就職、これにつきましては先ほど申しましたとおり第一次産業への従事も含みます。就職しもしくは起業をされた方で初回の交付申請を行う日において継続して1年以上令和区町の住民基本台帳に記録されかつ現に居住されている方で初回の交付申請を行われた日から引き続き5年以上令和区町に居住する意思のある方、そして3点目には奨学金等を返済中で奨学金等の返済や徴税等に滞納がない方、4点目に他の奨学金等返還支援制度を利用していない方など、こういった条件をすべて満たす場合に前年度の年間返済額の2分の1以内の額限度額を12万と定め、これを5年間補助金として交付するものでございます。今後は令和6年3月町議会に条例改正案並びに関連予算案を上程をいたしまして可決をいただきますと条例規則の改正補助金要項を制定をいたし4月の条例等の施行制度の運用開始事業告知を行ってまいります。事業告知は広報誌や町ホームページのほか中学校や高校また町内事業者への説明を早期に実施をし制度の周知と対象者の掘り起こしに努めてまいりたいと考えております。以上、広田議員の質問に答えさせていただきました。
広田幸秀君。
はい。海外旅行、国内旅行、地元特産品が特定健診の早期受診により抽選で当たると貸したらどうかと提案したまでです。熊本県もがん健診に特化したキャンペーンをやっておられるわけですから令和6年度健康ポイント事業をスタートさせることで各種健康診断、がん検診等の受診率向上につなげるという町の考えは分かりました。11月24日の24日開催の議会全員協議会を主要により欠席をいたしました。その資料によりますと対象者を町内に住所を有する18歳以上の人とするとありますが40歳前後は急激に有訴者、病気や怪我等で自覚症状のある者、数と、すると、通入院者数が急増する年齢と言われています。介護保険制度への加入や特定健康診査の開始など、健康と向き合う場面が増える年齢が40歳ではないかと思います。対象年齢は40歳とする方が得策ではないでしょうか。そのことに加え答弁いただきました40歳から74歳について特定健康受診を特定健診受診を基礎必須とし高いポイントとすべきと考えます。加えてその項目についてもなどと記載されている項目をできる限り特定すべきです。例えば資料の括弧4番、項目スポーツイベント括弧マラソン大会駅伝大会町民体育祭等とあります。マラソン大会には令和区夕焼けマラソンだけでなく ホノルルマラソン、東京マラソン、熊本城マラソンなども含まれるのでしょうか。町民体育祭など、とあるのは何を指しますか。またその項目につき、特定健診はいわば受診機関からの受診済みというお墨付きが得られますが、他の項目についての授業、教室参加、特にウォーキングあたりは誰がどのように認めることになりますか。実施方法としてもスマホアプリを導入とあります。スマホをお持ちでない高齢者等の方々に霊北横ナビタブレットを貸与されていますね。どれくらいの台数ですか。この方々が健康ポイント事業に参加したいとした場合、紙、例えばポイントカードでの参加となりますか。ややもすれば紙、例えばポイントカードの参加者の方が人数的に重いのではないでしょうか。加えて事業実施期間も明示されていません。いつからいつまでのポイント累計をいつ抽選することになるのですか。中途の参加の場合はどうなりますか。3000ポイント以上で進行券3000円と交換できるとありますが、抽選でしょうからその本数は例として海外旅行、国内旅行、地元特産品とも申し上げましたが、一律ではなく 一律の3000円ということではなく区別化、特徴化を図られてはどうでしょうか。健康寿命を延ばす医療費の抑制を図るポイントの還元を通して地域経済の活性化に資するとあります、値するとあります。山崎町長の選挙公約と伺っております。年明け今提示したこととなどを整理された上、議会全員協議会なり所管となる総務文教厚生常任委員会への説明を求め、令和6年度からの事業のスムーズな開始を願うところでございます。途中の、質問お答えよろしくお願いいたします。
町長、
ただいまのご質問ですけれども、まず健康ポイント事業につきましては、当初町単独で、そういう部分のシステムを考えようかということで知っておりましたけれども、そうなるとやはり多額の費用がかかります。そういった中で熊本市を中心に近隣の自治体も含め、現在アプリを活用したこれ同様のですね、健康ポイント制度を各自治体で行われておりますので、これに加入した方が経費的にも安くなるということで、そちらの方での加入を検討しているところでございます。そういった中で町独自の上乗せ分として、先ほど申しました町内の商店で利用できる振興券、こういった部分も町独自で考えてまいりたいと思っております。まあ、全体的な事業の中では、先ほどから広田議員がおっしゃいますように、抽選でいろんな特産品が当たるということもできるようでございますので、そういった部分はですね、今後十分に、そういった団体の状況を見ながら煮詰めてまいりたいと思いますし、先だって、組織団体が集まっての会議があっておりますので、そういった部分も含めてさらに内容等について詳しく検討してまいりたいと思いますし、その健康ポイント事業の活動の中身、先ほど申されたマラソン大会でありますとか、そういったものをどういった競技にするのか、それから個人で行われる場合のそのポイントの積み上げ方、また各大会等でのポイントの付与をどういう形でやっていくのか、そういう点も十分に煮詰めながら、1月等ですね、次の議会の前には全員協議会等で、詳しくご説明ができるように準備を進めてまいります。
広田幸秀君。
町長から、前向きな答弁をいただきました。この件につきましては、次の全員協議会で説明をするということでございましたので、この件につきましては、一応終わりたいと思います。次に奨学金制度についてちょっと、お伺いしたいと思います。多くが利用している、日本学生支援機構の奨学金制度のほかにも、国や地方自治体、大学や企業によるものなど、奨学金制度はさまざまな種類があるようです。特 当然大子町にもあるわけです。なお返済の必要がない給付型奨学金の場合、審査基準が厳しいため多くの場合貸与型奨学金を利用することになるようです。また看護医療系の学校に進学し一定の条件を満たした場合は奨学金の返還が免除になるなど、その奨学金によって特徴は異なるようです。11月24日開催の議会全員協議会、所要によりもう誠に申し訳ございませんでした、欠席をいたしました。その資料を見せていただいたわけですが、奨学金助成交付額が前年度の年間返済額の2分の1以内で限度額12万円とあります。町が助成した残額について当該事業所がいくばくか肩代わりすることも制度上可能でしょうか。一応ここで質問をしたいと思います。
教育課長。
すみません、転職
今事業所がいくばくか肩代わりすることは可能かという。
ああ、すみません。この補助金です、この補助金の制度で、想定しておりますのは、あくまでも、個人の方が返済された分を、返済された後、それを町の方が確認をしまして、その、返済額相当の2分の1をお返しするというようなことを想定しておりますので、例えば事業所さんあたりが、肩代わりされた分については、現在のところ想定はしておりません。
してない。
はい。
田井秀君。
対象者として、他の奨学金等、返還制度を利用していない人と限定してあるようですが、また国内外から縁あって志し合って大子町に令和6年4月1日より前に入り、就業他方、奨学金の返還中である、他の要件はクリアするのにこの制度の恩恵には預からないということになるのでしょうか。もう一回お尋ねします
。課長。
補助金制度を、制定する上である程度の基準を設けないと、過去に遡るといつまで遡るとかですね、そういったこともございますので、原則的には令和6年4月1日以降という基準を設けさせていただいております。以上です。
広田幸秀君。
今後の就業は、移住促進、年齢に制限はありますが、これまでの就業はこれからの定住維持といったことで、この就業の基準、令和6年4月1日以降というのは再検討していただければと思いますが、ここでは返事はできるんですよね。簡単にはいかんでしょうね。はい、いいです。はい。それと先ほどの答弁で初回申請時点で40歳以下とありました。全員協議会の資料では、このことは35歳以下とありますが、これ どういうことか。
協議会長。
はい。11月24日の全員協議会の資料は確かに35歳未満ということでございました。でその後全員協議会の中でいろいろご質疑をいただいておりますので、それをまた持ち帰って、検討させていただいて、40以下でいいんじゃないかというようなことになりましたので、そういったご、町長の答弁をさせていただいたところです。以上です。
町長。
ですけども、先立ての全協議会でいろいろご意見が出まして、先ほど言われましたように前もってもう支払いを償還をしているという方もおられるということで、その年齢を拡充することによって、そういったですね、支援をする幅を広げたいというようなことで、この前のご意見をお聞きした中で、40歳未満という形で今回は提案をさせていただいたところでございます。
広田幸秀君。
自分が欠席して、勉強不足ということがよくよく分かりました。すみませんでした。それでは、これをもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
これで広田幸秀君の一般質問を終わります。